ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはですね、社長が陰謀論にはまるわけというテーマなんですが、今回はですね、このテーマに合わせて特別ゲストを、太陽さん代理でお迎えいたしました。陰謀論大好き、一川無為太郎さんです。
皆さんこんにちは、陰謀論大好き、一川無為太郎です。今日はあやちゃん、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
無為太郎と呼んでください。
無為太郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、僕結構ですね、これヘビーリスナーなんですよ。
はい、いつもありがとうございます。
前、真の友っていうですね、そういう題材で確か話してたことがあったと思うんですよね。
よくご存知で、
で、社長って仲間ならできるけれども、真の友っていうのはできにくいんじゃないか
と。なかなかね、そうですね。
だからそういうものを多く持ってる人って幸せだよね、なんていう話をされてたと思うんですよね。で、なんで、あれじゃあなんでできないと思いますか。
なんでですかね、やっぱり競争関係にあったりとか、なんかこう比べちゃうところはあるんじゃないでしょうか。
そうですよね。例えばだからね、手腕とかの視点でいうと、こう、ライバル
関係であったりとか、ライバルですね。
あとはだから全然ほら規模感が違うと、憧れがあったりですとか、あと尊敬、
それもありますね。
そういうこうだから友情じゃない部分とかね、そういったものとか、あとは同業であったら、敵対心、
これはね、そうですよね、もうまさに
敵対心っていうのが出てきちゃうわけですよね。だから、なんていうか、その同業とかで集まるというのはあまり進めてないんですけれども、
なるほど、
だから なんだろうな、感覚的に言うと、こう同じ種目をやってる、個人種目をやってるアスリートみたいな関
係性、すごい分かりやすいです。
こうなんかその仲いいように見えるけれども、やっぱりライバルだし、
そうですよね、
勝ち負けの世界になってくるん で、で会社っていうのも数字とかね、分かりやすく言うと、その、店舗数とか、やっぱり売上規模であったりとか、そういうのでちょっとライバル視したりとか、そういうのって出てくるというふうに思うんですよね。あとはやっぱり同業種の集まりとか、今でもほら菓子交換会とか
ありますよね。
で、そういうとこ行くと、なんかあれなんですよね、その腹の探り合いとか、腹の探り合いとかね、お前のとこどう調子みたいなのとかね、で、あんまり良くなくても、おお調子いいよみたいなのとかね、そういう関係性とか、あまりね、いや僕は大好きなんですよ、陰謀論大好き、
陰謀論大好き、
無為太郎ですから、
で、
そういったものが出てくるんですよね。だから同業の集まりというのはあまり進めないというのが、これ太陽さんの考えなんですけれども、あとは、情報に過敏になるとか、なんかね、そう、仲間ができにくいから、でね、今一番ダメなのが、こうネットで情報を集めちゃうとかね。
今ね、何でもネットでね、拾えますからね。
ネットで集めて、不確定な要素が非常に多いんですよ、ネットの情報っていうの、
ソースがわからない、
であとはほら、一回その検索したのが上位に出てくるから、それを信じがちになっちゃったりとか、そういったものが非常にこう怖いなって思うんですよね。で、あとはですね、陰謀論、これ人にこう話す人とかもいいんですよね、わざわざ。
いますよね。
聞いた、あそこやばいらしいよとかさ、もうほっとけよって感じなんですけど、残念なことに社長でもそういうのが大好きな人ってやっぱりいるんですよね。で、僕知ってる会社なんていうのは、地元の商工会議所で中国視察に行って、結構前です、2000年ぐらいの時に。で、ずっとメーカーを回って見てて、それでなんかね、鋳物の会社なんですけれども、最後に行った中国の鋳物の会社に、自社の鋳型が置いてあったっていうんです
よ。怖い。眺めてたってこと
だから、親会社が、そう、 技術者を育成したいからって言って持ってった鋳型が中国になぜかあったの、うん、それを目にして、で帰ってきたらやっぱり地元の商工会議所だから風評被害に遭ったり、
あ、そうなんですね、うん、
あの会社やばいとか、うん、でだからそういったもの気をつけなきゃダメですよね、うんうん、
なるほど、
うん、だからなんて言うんだろう、こう業界の集まりでもなく地元の集まりでもなくそれ以外の集まりっていうのが非常に重要になってくると思うんですよ、うんうんうん、なんかだからうちのお客さんなんかも地元の商工会議所とか結構付き合ってる人がいて、
はい、
この間愚痴すごい言ってましたね
どんな愚痴を
やっぱりね、その商工会議所の旅行っていうのがある。
あ、そういうのもあるんですね、
うん、
うーん、
毎年かな、あるみたいなんですよ。でやっぱり自分のところよりも規模がちっちゃいから、うんうんうん、なんかねあれらしい、そのお金の感覚自体がやっぱちょっと違うらしいんですよね。
でそれもあるでしょうみたいな、
うん
うんうん、
で一回僕それちょっと関わったことがあって、
あ、そうなんですね、
行ってはいないんだけど、
うんうんうん、
福岡行くからいい店教えてって言われたんですよ、
う
ん、
あ、はい、
でいくつか教えて、非常にね帰ってきてから俺言われたんですよ、すっごい良かったって言って、はい、言われて、でもう一回福岡行くことになって、
はい、
でスナックを教えてくれって言われて、うん、はい、スナック知らないから、うん、これね九州無駄会の人に聞いたんですよ、
はい、
そしたらわざわざ行ってくれて、で日曜日だったんですよ、日曜日にスナックやってないんですよね、うん、日曜日開けてくれる、そういう交渉までしてくれて、
ありがたい、うん、
でカラオケがあってとか、うんうん、で一人いくらとかも全部聞いてくれて、
うん、
でね、そしたら1万6000円って言われて、うんうん、僕的に言ったら、うん、まあそんな感じだよねと思って、ね、だって貸し切りで、
うんうんうん、そうですよね、わざわざ、
あ、わざわざ日曜日に開けてくれて、
ね、開けてくださって、
そしたら高いって言われて、それでダメになっちゃった2店舗聞いて2店舗ともやってくれるっていう風になったのに、であれどうなったんですかって聞いたら、うん、ごめん太陽さんって言って、1万円以内じゃないと高いって、そんなとこないよねみたいな、
そうですね、
そうそう、でそういう話題でちょっとこの間盛り上がって、で合理化協会さんのこともあのこういうところで勉強してるんだけどって言って、パンフレット見せたことあるんだけどって言って、うん、え、3日間で30万もすんのって言って、
うんうん、
これ本当に役に立つのとか、
うんうんうん、
もう散々な言われようだったみたいなんですけ ど、だから、うん、全然違うんだよね、うん、だからどこにこう身を置くかっていうのは非常に重要で、
そうですね、うんうん、
だから同じその価値観とかそういったところに身を置かないとやっぱりね全然ダメで、
確かに、
だからそれだから地元にいてもダメだし、うん、同業種の集まりの中にいてそれだけではダメなんですね、うんうん、行くなとは言わないけれども、うんうん、そういうふうに思うんですよね。でそこでは、まあ、あとはよくあるのが同調圧力というやつです。
あ、その日本人ならでは
の
ね、
ならではの同調圧力というやつ
うんうん、うん、
で今でもだって村八分っていうのはあると思うんですよね。
そうですね、うん、
まあ、村八分になってしまうというふうになっちゃうんでね、うん、なんかちょっと東京地方ほどあるのね、
ね、
東京行って帰ってくると、うんうん、あいつは東京行ってチャラチャラしてるとか、
うんうん、
ある社長はですよ、あの地方の、まあ、地方なんだけれども東京にマンション持ってて、
うんうん、
東京用の服装と地元用の服装って分けてる
分けてるんですか。
そうそうそう、
そこまでしないと、
そこまでしないとダメって
。
で、あいつは身につけるものが派手になったとか、
なるほど、
そういったことを言われるみたいな、
うん、
そう、だから非常にですね、まあ、いろんなもの、あとはやっぱりね、その男の嫉妬とかも怖いからね、
うんうんうんうん、
だからそういう、こう風評被害みたいなのを流す人もいるしね、うんうん、だからあの陰謀論、僕もですね、あちこちでまあ聞いてますけれども、
はい、
あのまあ、僕は大好きなんですけどね、向井太郎、陰謀論大好きなんですけれども、それ気をつけていただきたいというふうに思うわけですよ、 まあ、太陽さんはね、そういう陰謀論とかあまり好きじゃないな。
いや、もうまるで太陽さんのような語り口 で、
ちょっと寄せて喋ってるんですけど、
ありがとうございます、わざわざ、
はい、代理で今日読んでいただいて、はい、ありがとうございます。まあ、そういったね、
はい、
陰謀論好きって悲しいけれども経営者の中で好きな人いるんですよ。
そ
うですね、うんうん、
まあ、その孤独感から好きになっちゃうと、うんうん、
で僕が最近好きな CM があるんですけど、
あ、何ですか？
あれですね、フジテレビで流れてる AC ジャパンの、ね、うん、決めつけデカってやつですね。
はい、
はい、そう、ネットに載ってんだよみたいな感じでこうどんどん逮捕してっちゃう、噂だけでね、あれ大好きです、はいはい、陰謀論大好き
です。よく表してる、まあ、いますよね、今の思想を、
はい、そうなんですよ、うん、まあ、だからまとめますと、
はい、
やはりね、その同じ意識を持った人たちが集まる場所、
うんうん
うん、まあ、太陽さんよく同じ水域に住む魚っていうふうに言ってるんですけど、すね、川魚とか、はい、海も違うし、あとは深海魚とかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、いろんなグループがあるんですよね。でそういったこうお互いに高め合えるような、
うんうん、
そういったところにぜひとも身を置いていただきたいなというふうに思います、
はい、社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。